こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思うんですけど ね、
さあ、毎回さ、101回とか201回に質問をくれる人、
はいはいはいはい、今一瞬もう名前出そうになっちゃいました。
そうそうそう、なんかさ、連絡来てさ、
丸々一回ジャックする人ね。
そうそうそう、うん、俺もギャラリーやりたいですっていう、
来てましたね。番組の質問できたんですよね。あまりに内容が濃すぎて
質問なのかどうか分かんないから
でしたね。
そうそうそう、で九州の方だから、ちょうどさ、あの福岡のアートフェアアジア福岡アフアフがあったからさ、
うん、
そこで一緒に回ってさ、
あったんですか。
会いましたよ。
お、
初めて。もう何年越しだって話ね。
だって101回から来てるんですよ。
すごいよね、
うん、
そう。でもこっちは顔わかんないからさ。
そうね。あ、そうかそうか。
見つけてもらおうと思って、
ええ、
見つけてもらってさ。そうで、なんか、あ、俺のマイファーストアートがギルビさんっていうね、植物ね、描いてる人で、ちょうど出展されてたから、
お、
そう話してたら、じゃあ僕も買いますって言って、なんか
そこも一緒、
いきなり A4 枚買って、ちょっとざわついてたよね、会場が。
ちなみにごめんなさい、あの、おいくらぐらいする絵なんですか、1枚あたり。
でもそんなサイズ大きくないから、20万弱ぐらい。
でも、人間
って、でも、60万ぐらい。70、80万ぐらいって。
だいぶ元気な方ですね。
で、この間ギャラリー、さ、東京に結構来てるっていうか、じゃあ言ってよみたいな。
あ、来てんのよ。ギャラリーには、大久保先生のギャラリーには
来てなくて、
来てない。
結構東京行くんです。確かになんかつけてるもの見ても、多分、東京で買ってるだろうみたいなさ、ファッションっていうかさ。
宝泉ブース的な。
いやいや、なんかマルジェラとかさ。
ああ、
なんか、
そっちだ。
なんか、あんま福岡なさそうやな、みたいな。
はいはいはい。
そう、それで来てるって言うか、寄ってよっつって来て、またうちでも A さ、2枚買ってくれてさ。
うん。
で、請求書をさ、発行するじゃない。うん、びっくりしたのはさ、その、請求書ナンバーって自動で裁判されるじゃん。
うん。
で、始めたばっか、今年4月から、ちょうど101番目だった。怖くない？うん、ちょっと怖くない？俺、そろそろ100ぐらいだなとは思ってた。そうそう、と思って。
じゃあ、毎回102、あの、丸1回の請求書出るときは、もう自動で送らなきゃいけないですね。
でも、次にまだ100枚産んなきゃいけないからな。
大変だ。
そうそう。なんかね、で、いろいろこう、
なんか、アートをやりたいみたいなことを。
そう、ウラキリスから、なんだ
っけ、メイトバイクですよ。
メイトで、マルジェラと、うん、でもね、俺一個負けたのが、ね、
クラシックカーもね。
あ、クラシックカー。クラシックカーっていうかね、あの、俺が、なんかランクルとか迷ってたじゃん。
ああ、一時期ね。
一時期。したらさ、その、ゲレンデできてさ、ゲレンデ置いてあってさ、うん、これ、うん、そうじゃねってやったらそうで。で、ランクルはデカすぎて乗れなかったんで、ゲレンデ買いましたって、俺、それ一個負けたなと思って。
そうですね。
ゲレンデ今欲しいタイミングで負けたなと思って。
確かにね。
追従することになっちゃうけど。
ついに、あの、追いかける側に回ること
は。いやいやいや。いや、もう一番いいの買って、またマウンティングしようかって言って。
ゲレンデのじゃなくて、さらにその先を。ゲレンデのね。
ゲレンデ今すげえすんだよ。63、3500万とかすんだ
もん。いや、ですね。だってそこで2000ぐらいですか、下で。
そう、下2500だよ、もう。
2500ですか、もう。あ、ちょっと前まで1800ぐらいだったのね。
いや、そうそう、もうなんか物価高か円安か。もう家建つよね。あ、家も建たないのか。でも逆にも建たないのか。
そっか、家も建たないのか。
やっぱ物買っといた方が良かったんだろうな。貨幣価値落ちてるねっていうのをね、実感したっていう。財務頭になりましたけど。
なりましたか。まあ、そんな大久保先生にね、ちょっとそろそろ質問に行きたいということなんですけれども、
はいはい、
今日はですね、ちょっと変わった質問でして、あの、実務経営という、これ、あの、専門雑誌ですか？
そうだね。うん。実務経営さ、なんだっけ？そうそうそう。専門誌。
専門誌があってね。
うん、うん。
あの、私も、あの、拝見をしたんですけども、
うんうん、
あの、ほぼカラーズ特集みたいな。カラーズ16ページぐらい特集されてて、さらに別で、あの、MA 財団としての白川さんとの対談もあるんで、どんだけ大久保啓太出てくるんだよっていう。
いや、なんかさ、ジャックしたみたいな、お金払ってるみたいなね。払ってないよ。
あ、払ってないんですね。ステマ的なものかと思いましたけど。
いやいやいや、ちょっと、あれ、ゲレンデ買わなきゃいけないから。節約しないで。
そっち？それは、あれ、社用車で買うつもりですか？さあさあ、そんな中ですけど、今日はですね、それを多分読まれた方からのご質問ということで、いきたいと思います。
はいはいはい。
いつもためになる放送をありがとうございます。
ありがとうございます。
ためになるか分かんないですけどね。
うるせえ。
行きましょう。先日、実務経営で大久保先生が2度も特集されているのを拝見しました。これですよ。 改めて先生の取り組みの先進さに驚かされました。先生が提唱されている財務コンサルプラス、税務顧問という形は、一人当たり3000万規模の生産性を実現できるという点でも非常に興味深く、私自身も経営者として強く関心を持っております。また、オフィスとは何かという大前提を問い直す記事が印象的でした。今更のテーマかもしれませんが、リモートが当たり前になり、一方でリアルに回帰していく流れがある中で、過去のコロちゃん前のオフィス空間にただ戻るということには大変違和感を感じています。そこでお聞きしたいのですが、先見の目を持つ大久保先生は、これからの時代に向けて働く空間、オフィスとはどのようにあるべきだと考えておられるでしょうか。
そっちの質問ね。
財務じゃないですね。
財務じゃないね。
うん。
で、働かなくなんじゃないの？あれ？終わった。
え？
もう働かなくて。いやいやいや。
終わった
よ。いや、終わりましたね。で、まあね、高市さんもね、働くって言ってるからね。
うん。
でもすごいね、やっぱね、国家の、ね、総裁が働くっていうのいいよね。
ワークライフバランスを捨てるとね。
そしたらバカがね、なんか、そう、働かせる気か、みたいな。お前に働けって言ってねえ
よ。馬車馬のようにって話ですね。そうです
ね。自分が働くって言ってね、俺らまで今日、お前なんか働いたら大して全然上がらんねえから、働かんでや、ボケや、と思うよ
ね。逆に、そう、この番組でもね、何もしないでっていう話を一回してましたね、大久保先生ね。黙って座っててっていう、ね。
いや、本当にさ、人の邪魔ばっかしやがって、あいつらな。
ま、でもなんか落語家の先生がいいツッコミしてましたよね。いや、お前が勉強しろ、馬車馬っていうのは人に使う言葉だぞ、辞書引けや、つって。だったらお前は出馬しねえのか、出馬会見しないんですかみたいな、すげえ皮肉ったことを言うてましたけど。
受けるね。なんかね。まあまあ、いいんですけど。でもなんか財コンと税務顧問は別になんかずっとやってきたことを喋ってただけで、なんかもう別に独立当初からの十何年の老舗ですよ、もはや。ずっと同じこと言ってんだけど、ずっと同じこと言ってんだけど、誰もやんないっていう。
でも未だに雑誌で取り上げてくれるような切り口になるわけですね、一つ。
そうそう、だから MA とか。いや、むしろ時代がさ、いろいろ多いじゃない、課題が。なんていうの。ただ金借りて成長っていうよりはさ、出口が複雑だったり、ね、その、まあ、MA が身近だったり、事業承継もいろいろな税制あったりとかさ、そういうのがあるから、
ね、それが故に事件も起きてとね、いろいろありますもんね。
そうそうそう。だから仕事増えてるよっていう話をしてたのがメインなんだけど、はい、聞きたいのはオフィスってこと、
ね、オフィスですね。
オフィスは、オフィスってでもね、結構、それでもリアルに考えて、一番初めにやっぱり、それこそさ、昔は当たり、リモートなかったから、
うん、
リモートってスカイプだったもんね。スカイプあんま使ってた、ね、スカイプ消えたよね。あれなくなったんだけど。
まあ、
なん
か、いや、ありますよね。
どっかで買われたりしても。
あ、そうですか？
そうそう。
ちょっと把握しきってないな。確かに。
だから、なんかこう派手なのを作ってさ、
はいはい、
バーカウンター、それこそ Y キューブとかの発想だよね。
ああ、バーカウンターね。バーカウンター時代ありましたよね。
ね、
うん。
そう。営業免許ないのにね、バーやっちゃってね。
うん。まあ、あんま営業しないです
ね。いや、だからお金取れないっていうことに気づいて取ってないから違反じゃないんだけど。まあね、なんか、期待、まああれは宣伝、広告宣伝的なオフィスの使い方かなみたいな、おしゃれなオフィスですみたいなのって、まあ今でもあるんだろうけど、
うんうん、
ね、まあ、そうだね、広告宣伝費として使ったけど、実際もうコロナで来なくなって、だから何なんて、背景が、オフィスの写真みたいな。よくわかんねえな、みたいな感じ。
でも、記事、私読んだんで面白かったんですけど、確かにと思ったのが、当時ね、ギャラリーを作る前は、事務所に非常に派手なバーのようなものを作って、勢いよくやってきましたけれど、お酒を飲むだけでお客さんも酔って覚えてないし、ろくなもんじゃないなと思いましたっていう記事が出てまして。
はい。ろくなもんじゃない。
それ、その具体的な映像を見てたとかんでね。ああ。
そうだね。マイナスブランディングだね。はい、なんならね。
あそこ行くとね、柄が悪いみたいな。
そうそうそう、ああ、みたいになってるから最後。いや、そう、意味なかったっていうのと、まあ、酒もね、飲んでないのと、まあまあ、来なくなった、リモートになった時に一回、だからやめようと思って、シェアオフィスに移ったんだけど。
そうだよね、それも気づけば5年前。
そう、5年前か。だからシェアオフィスはシェアオフィスで、シェアオフィスになったら今度いるのこれって思ったよね。家でよくねって。
まあ、なりますよね。
なってきて、で、どうしようと思ったんだよ。で、どうしようと思ってて、やっぱ遊ぶ場所なんじゃないか、遊ぶ場所というか。
でもやっぱりオフィスあった方がいいなに戻ったんですか？もうみんなリモートで、家でいいじゃんってなったけども。
なったけども、 やっぱ関係性がね、希薄になってるっていうのは、まあ、社員だけじゃなくて、
ね、
お客さんもやっぱり、ね、毎月会って飲んでた人がさ、
うん
ね、
飲んでたからね。
いやいや、飲んでた人が、まあ、なんかずっとズームになるとさ、やっぱり希薄になるなっていう感覚はあったし、あるし、まあ、それが俺らの場合ってずっと続くじゃない。その
うんうん、
本当に永遠に。
関係がね。
そうそうそう。まあ、やらね、その顧問させてもらってる、その出口までやる前提でやってるからさ、そうなると効率性だけじゃないよねっては思って。
確かに。
うん。だからまあ飲みに行くとかももちろん 大事だから、まあ意図的にねやれみたいな話はしてるけど、うん、まあ来たくなる場はなんだろうと思うと、やっぱバーで失敗してるというか、まあ失敗もしてないけどバーやったからってっていう、あとおしゃれな事務所作ったからって、まあ一回は行っておしゃれだけど終わるよね。何もないじゃん。
まあずっと行きたいかっていうとね、別に。
いや、そう、だから変わるわけじゃないじゃない。だから、そういうことで、俺らはアートかなと思った。まあ、俺が好きなのは、
うん。そういう文脈だったんですね。意外とこの話してない。大久保先生ね、すぐロジック飛ばしてね、アートなんだよって始まるからね。そういえば、その辺の話してないですもんね。
いや、でも、毎月展示もしてるしさ、うんうん、変わるじゃん。だから、社員とかも、これは副次的だったけど、いや、だんだんなんかみんなこなれてくるよね。今回は高いっすね。あ、俺のこんなもんなんすかみたいな。なんかちょっと偉そうにね。で、ちょっと買い出すからね。なんかなんならね。
へ
ぇ、もう現物給与で。商用の。
あんまり問題ない
。いやいや、現物給与にならない。
いや、でもさ、面白いですよね。だって嫌でも、こう、まあ、結果論でしょうけど、多分目も超えるでしょうし、いろんな感性、耕されるんでしょうね。
そうそうそうそう。で、お客さんもだから、なんかこう、まあ、来たらな、まあ、別に、ね、売られるとかいう人もいるけど、別に売らないし、そんなに。
うん。
うん、だって一応俺、財務屋だから、いらないもん買えなんて言うわけないじゃん。その、メインがさ、別にお客さん財布見てるわけだから。
そうね。
そんなさ、無駄金使わせるわけないじゃんっていうのさ、なんか、そう。で、来てくれると結構その、なんていうの、あ、こういうの好きなんだとか、っていう感性は、なんか、これは後で分かったけどね。まあなんか来た時に、俺が、そのさ、買い物とかも好きだからさ、なんか行った時に新しいもの置いてあると嬉しいなっていうところはあって、でもそこはあんま物販してもファッションやってもしょうがないしさ、
はいはいはい、
まあアート好きなのと、その、ね、支援できるっていう経営層がうちの顧客にいるっていう、推測はあったから、っていうので、なんかプラスアルファで。
いや、なんか記事にもね、この人はこんな作品が好きなんだという発見があったりね、意外な一面が見えて、数字について話してる時よりもなんか多くのことが見えるみたいなことが書かれてて、
あ、
なんかふと子供にこの作品いいと思うという発言を見て、
そう、
そんなことあるんだこいつにみたいなね。
いや、なんかいい
ね、そういうことなんだろうなと。面白いですよね。
いや、面白い。だから、まあうちにはその合ってたっていうだけで、そのさっきの、あの、質問くれた人はさ、そのちょっと田舎なんだよね。顧客がいるわけじゃなくて。だけど、だからギャラリーやっても多分売れないと思ってて。
まあ、人も集まらないような場
所、ね。まあ、人も集まらないし、まあ、うん。だから、まあ違う角度で、ちょっと障害者関係のことやってるから、その障害者アートとか。
減られる、減らるボニーじゃないですか。
あ、そうそうそう。だからそういうのを地域とこうやっていくとか。なんかそういう、だからまあ、俺にとっては、っていうかうちの立ち位置としてはアートだったなっていうだけで、なんかお客さんにより付加価値を提案できる場みたいなのが、
うん、
それぞれあるんじゃないかと思って、うん、うちとしてはやってみてやっぱ思ったのは、本当にお客さんがいいよなって思ったっていうのは改めて。だってさ、その多分かなり売れてるギャラリーでもあるんだね、今の時点
で。あ、今ギャラリー界ですでに。
そう。だけど、だから結構すごい言われるんだけど、でも なぜかって言ったらさ、やっぱうちのお客さんが買ってくださってて、で、その人たちはやっぱりその、やっぱちゃんと利益も出てるし、
うん、
そういうのを支援するっていうか、まあ、ね、全然興味ない人ももちろんいるけど、なんかでも、ほら、このビジネスモデルやるには、ある程度の、やっぱ強いというかね、しっかりしたお客さんがいて、初めて成立するって思うんで、ただ、基調代行やってほしいとか、だと、そんな成立しないし、
うん、
だからそれがなんか、証明されたなというか、まあ、まだまだこれからだけど、だからその企画によってはこのお客さんが来たりとか、なんか多分いろんな角度でできるじゃない？
うんうん、
すごいポップなのが好きな人だったり、抽象が好きだったり、あるいはその、それこそ家紋が好きだったり、
ね、家紋好き。はいはい、家紋の話ね、今度ね。今度や
ろうと思
う、ね。あれめちゃくちゃ面白いですよ、ね。
そう。だからそういう、なんかね、イベントスペースにもできていくし、みたいなのを、が、俺らにとってはぴったりだなと思ったから、 だからなんかただ働くとかおしゃれとかなんかリモートがもうできてハイブリッドでみたいないろんな捉え方あると思うけど、
うん、
なんかそれぐらいだったら俺持たなくていいなと思ったからな、何をこう起点に関係性が進化できるかみたいな、なんか そういうので考えたっていうのは結構あった
のかな。いやまさにね、そこなんでしょうね。結局なんか働くとは何なのか、うん、で今起きている会社の状況とか顧客との関係のこう課題感みたいなとこをちゃんと見た上で、そこへの実は課題解決策だったっていうのも一つあるんで、そこなんか問題解決してるっていうところがね、うん、非常に大事なポイントなんだろうなと思いますのでね、もしその冒頭の方もアートギャラリー影響を受けてやるんであれば、なんか何の課題を解決していくのかっていうのを、ね、そうだね、そうだね、考える必要があるのかもしれないですね。
うん、
まあ、ということで、なんか、結局、いい回になっちゃったような気がして、あれですけども、大変勉強になりましたね。
いやいや、
まあ。ということで、今日のところ、終わりで、最後にごめんなさい、一個だけですか、はい、実務経営ってどうやって手に入れるんですか、
はい、いや、手に入んない。
あれって、あの雑誌って、業界の人みんな読んでるじゃないですか。
そうそうそう、すごいよ。発行部数はすごいけど、でも、あれだね、発行、なんていうの、業界シェア率はすごいけど、発行部数は大したことないんじゃないか。
ウェブで、買える
ウェブで、いや、でもなんか会員なんだっけ、買えないと思います。
じゃあ、お知り合いの会計士の方に言えば、
そうですね。
見せてもらえると思いますので、ね。
はい。ギャラリーに置いときましょう。
あ、ですね。
呼ぶっていう。
ぜひ、アートも一緒に見に行っていただけたら、はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。